議員が聞いた。今とこれから。一般質問。一般質問とは、市政全般にわたって事業の執行状況や将来に対する方針など、皆さんの生活に関わる大切な内容について市長に質問を行います。懇定例会では11人の議員が質問をしました。議員1人当たりの持ち時間は質問と答弁を合わせて1時間です。ここでは内容を要約して掲載しています。未掲載の質問などは映像配信や会議録、2月下旬掲載予定でご覧いただけます。一般質問や閉会日にはライブ中継を実施しています。次回の日程については、最後にお伝えします。議場ではマスクを着用して質問を行いました。安城市議会で検索してください。安城創生会。杉山ほがら議員。令和3年度当初予算について。問い。市税収入の落ち込みと歳出の抑制について、どのように来年度の当初予算を編成されるのか。答え。市税収入の落ち込みを補填するため、普通建設事業には可能な限り、市債と基金を活用するとともに、新たな補助金、交付金の獲得などにも努めていく。市民生活の質の低下に直結しない分野を中心に、事業自体の廃止、縮小、延伸、一時凍結など、これまで以上に、厳しく事業の選択と集中を図り、その上でコロナ対策や未来投資に振り向ける財源を生み出し、実行することでコロナ禍の難局を乗り切るしかないと考えている。新北部、学校、給食共同調理場について、問い、今後、開始される給食の食物アレルギー対応はどのようなものか、開始時期は、新北部、学校、給食、共同調理場の開設に合わせて行うのか。答え、卵と乳を調理過程で除去できるメニューではそれらを除去して提供する。開設は令和3年9月だが、調理の安全確保や対象者の把握の混乱を避けるため、令和4年度から卵、令和5年度から乳、の除去食の提供開始に向け準備する。公明党安城市議団、総、文代議員。市のフレール対策は、問い。フレールとは、加齢に伴って心身が衰え、要介護になる可能性が高い状態のことである。安城市プラン9の重点項目の中で、フレールについて述べられているが、その取り組みは、答え、フレールについては、安城市プラン8にはない概念であり、次期計画の中で取り組みを検討している。フレール予防については、国も推進しており、その重要性を十分に認識している。市民にフレールに関する知識を広めるため、今年度からチラシの配布、市、広報誌への記事掲載。街角講座などでの啓発活動を推進している。地球温暖化対策について。質問、市の目指すべき姿を低炭素社会から脱炭素社会へと前に進めることへの市の所見は？答え、化石燃料由来のエネルギーから再生可能エネルギーの使用へ変えていくなど、行政だけでなく、市民、事業者と共に脱炭素社会の実現に取り組んでいきたい。その他の質問、多胎児家庭の支援について、コロナ禍における選挙について、未来の風、稲垣、太蔵議員、新しい水害ハザードマップの活用、問い、今後、効果的に活用するための方策は、また、視覚的効果を高めるための考えは、答え、自分の命は自分で守ることを前提に、各家庭において、浸水の深さや範囲、 早期立ち退き避難が必要な区域及び避難場所や避難ルートなどを事前に把握し、迅速な避難行動に役立て、自主防災組織の避難訓練などに活用していくことで、地域防災力のさらなる向上につながる。また、三次元的なマップにより視覚的効果を高めるには、市、職員が開発した可視化データ作成アプリ、ミエルダの活用が考えられ、現在検討を進めている。高齢者に生きがいのある生活の支援、問い、昨年の9月議会で答弁があった、高齢者に寄り添った移動手段の確保方策について、先進地や近隣市の状況を研究してからの進捗状況は、答え、本市の地域や人口分布を踏まえ、高齢者の在宅生活支援の視点から、要介護・要支援認定者を対象にタクシー運賃の一部を助成する制度の実施を来年度から開始できるように準備している。志、白山松美議員。市民に優しいペットボトルの収集。問い、これからの超高齢社会の中で、市民の手間を省き、毎日のゴミ出しの利便性を高めることは、資源リサイクルの観点からも重要なことである。ゴミステーションでペットボトルの収集を行うべきと考えるが、市の考えは、答え、国から今年7月に家庭から排出されるペットボトルや容器包装及びプラスチック製品はすべて資源として一括回収を進めるとの方針が出た。本市も今後の収集方法について国や周辺自治体の動向を踏まえつつ検討を進める。一人住まいの高齢者や障害者に対する支援。問い。町内会の要望や市が設定する一定の条件を満たしている高齢者と障害者の方には個別収集を行ってもらえないか。答え。ゴミ出し困難者については、福祉部門において実態調査を行った。調査内容は、ゴミ出し困難者の人数や状態、抱えている課題などを把握するもの。地域の皆様による見守り活動の一環として支援を行っている地域もあることから、現在、調査結果を検証し、個別収集を含めた。ゴミ出し支援について有効な対応策を検討している。安城創生会、石川博秀議員。在来線三河安城駅北口駅前広場について問い。隆起により歩道部が劣悪な広場のインターロッキング部を一気に大改修する考えは答え。駅利用者の通行の安全性確保のために木の根対策も含め、歩道部の全面的な改修を行う必要があると考えており、次年度以降に整備できるよう検討している。お悔やみコーナーの設置を、問い。家族の死後、手続きなどのご遺族の負担を軽くする、お悔やみコーナーの設置はできないか。答え。市民課、国保年金課。高齢福祉課等関係各課で構成するプロジェクトチームを発足させ、利便性が高く、円滑な運用のできるお悔やみコーナーの設置を準備している。街区、公園の再整備について、問い、三河安城駅周辺地区で今後リニューアル予定の公園は、また遊具更新を行う公園は、答え、三園町の坪田公園、および緑町の緑公園の2カ所。また、若葉公園の複合遊具を更新予定。日本共産党安城市議員団、森下幸子議員。生活支援窓口に社会福祉士の配置を。問い。生活支援係には、福祉制度や法律。問題を抱えた方からの相談の受け方、適切に状況を把握するアセスメント方法などの 専門知識を有した社会福祉士の資格を持つ職員を配置し、相談に訪れた市民の支えになってほしいが、見解は？答え。社会福祉士の資格を持つ職員の配置は有効と考える。様々な部署を経験させることで、将来の昇格を見据えた人材育成を図る観点から、社会福祉士を固定的に配置することは考えていないが、市民に寄り添った対応に努める。合併処理浄化槽の維持管理費、補助制度の新設を。問い。合併処理浄化槽の維持管理費は、下水道使用量と比較し、高額である。設置後の維持管理で実施が義務である法定検査は約5割の世帯で実施されていないとの調査もある。下水道整備区域外において合併処理浄化槽を設置し、適正に維持管理をしている世帯に対し、維持管理費用の補助制度を新設する考えは？答え。浄化槽管理の実態については認識をしているが、法律で規定される使用者が行うべき行為に対しての補助は、現時点では考えていない。安城創生会、忽那清春議員。ゴミ焼却施設の整備方針は、問い。整備の方向性について、市の考えは、答え。現時点では、大規模改修による現施設の延命化を図る方がコスト的に優位であることが見えてきた。今後は災害時の対応や搬入動線整備における競争性の確保なども強化し検討する。問い。延命化を選択した場合は現在の場所での稼働の決定となるが、現時点での考えは？答え。現在の場所での施設運営をお願いすることになる。渋滞対策などの整備を合わせて、より利用しやすく、親しみやすい施設を目指す。企業誘致について、問い。昨年、約40社から合計23ヘクタール程度の工業用地の要望があったが、コロナ禍でニーズの変化はないか。また、民間企業が自ら工業用地を開発する場合、無秩序な開発の心配があるが、その対応は？答え。今年8、9月のニーズ調査で40社から拡張や移転の希望があり、合計45ヘクタールの用地要望があった。また、民間企業自らが開発する場合は、産業ゾーン内の道路などを公共主導で計画または整備することで計画的な開発促進が可能か検討する。新社会、石川翼議員。コロナによる保険料、保険税の減免は？問い。国民健康保険、介護保険、後期高齢者医療制度は、コロナの感染拡大によって収入が大幅に減少した世帯や被保険者の負担を軽減するため、保険料・保険税の減免を行っている。それぞれの減免件数は？答え。令和元年度及び令和2年度の負荷を合わせ、10月末現在で国民健康保険379件。介護保険39件、後期高齢者医療保険10件を減免決定している。問い。まだ事業の途中ではあるが、国民健康保険では当初想定された減免対象見込み世帯数が3122世帯であったのに対し、実際の減免決定件数が379件であるなど、当初の見込みに対し実際の件数が少ない。この差はどこから生じていると分析しているか？答え。商工会議所が実施した事業所対象のアンケートや独立行政法人の調査を参考に、最大限に減免件数を見込んだもの。国、県、市のさまざまな支援策によって収入に対する影響が小さかった。 ったと分析している。現在、一旦、申請は落ち着いているが、期間は今年度末までとなっている今後、確定申告の時期となり、今年の事業収入などが、昨年と比較して3割以上減少したことが判明すると、申請件数が増える可能性があると考えている。安城創生会、寺沢正史議員、メルヘンのデンパーク25周年について、問い、子供を乗せて走るメルヘン号に元気がなかった。BDF、バイオディーゼル燃料のエンジンが不調のようだが、そろそろリニューアルの時期ではないか。子供たちへの環境学習の視点からも、BDF から電気自動車への進化も含めて、今後の予定と市の見解を伺う。答え、環境教育の一翼を担ってきたメルヘン号、今後は、より環境に配慮した電気自動車へ更新したいと考えている。更新時期は、開園25周年事業の一つとして行えるように調整していく。問い、財源確保の見込みは、答え、費用確保については、一般財源が前提となるが、寄付金など、デンパークを応援していただける民間からも協力を仰ぎたい。名鉄桜井駅前ロータリー南交差点の安全対策。問い、危険を察知するための目であるカーブミラーの設置など、今できる安全対策がいくつかある。このことについて、市の見解は、答え、注意を促す看板、道路照明灯、カーブミラーなどの安全対策を講じていく。安城創生会、松尾真亡議員、新型コロナウイルス感染症対策、問い、現在感染者が拡大し、第3波と言われており、今後、経済的な影響が拡大した際には、生活困窮者や影響が大きい事業者に対しての追加の支援策が必要と考えるが、市の考えは、答え、今年度、評価が高かったプレミアムお買い物券事業などを念頭に置き、必要な時期に支援策が行き届くよう、施策の立案や事業の実施に努める。市民へのコロナ感染予防対策。問い、市民に対して感染予防対策を周知するため、基本的な物理的予防策、行動での予防策を改めて個人や家庭で実行しているかをチェックするチェックリストを市民に向けて作っては、答え、チェックリストという分かりやすい形で自ら確認できることは大変有効な取り組みだと思う。今後、感染症専門医の助言や厚生労働省提供の職場における新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するためのチェックリストも参考にしながら、本市においても個人向けチェックリストを作成し、12月中に市公式ウェブサイトへの掲載や啓発の機会を捉えて配布する。安城創生会、神谷清隆議員、安城厚生病院への支援は、問い、安城厚生病院は2040問題を見据え、病床数を増やさずに機能を強化する発展的再構築を目指し、高精度放射線治療棟、来年6月稼働開始、診療棟、来年12月稼働開始の建設に取り掛かっている。今回、安城厚生病院、新棟建設補助事業として、実施計画に初めて具体的に示されたが、来年度以降どのような内容で補助金交付を行っていくことになったのか。答え、安城厚生病院が現在行っている建設事業は、高精度放射線治療棟を含む新棟建設工事のほか、本棟改修工事なども含めると、総事業費は約110億円になると聞いている。そのうち、新棟建設工事では、主に救急医療、がん治療、 災害対応の3つの機能が強化される。これらの3つの機能を強化することは、市の使命である。市民の生命を守り、安全安心の確保に大きく寄与するとともに、市民要員的役割を担い続けてもらう上で必要な対応、対策であるため、補助を行っていく。計画では、令和3年度の新党竣工を経て、令和4年度から13年度までの10年間で、新党建設補助事業として27億7000万円を補助する。また、新党建設に伴い、本島の一部が改修されるが、この本島改修工事に合わせ設置される内視鏡手術用支援機器ダヴィンチなどの高度医療機器に対し、高度医療機器等整備補助事業として補助を行うことで、合わせて総額30億2000万円を補助金として交付して予定。